シナリオのもしもしパイセン、
始まりました。
はいはいはい、
ある経験をされている方をパイセンとお呼びしておりまして、うん、その貴重な体験を電話でいろいろ聞いちゃおうというお時間です、はい、で先週のパイセン覚えてますか、うん、はい、最近やっとルービックキューブを全面揃えたパイセンという、
は
い、
あれはもうほとんど事故でしたね
ちょっとそうなんで我々も ねやり始めて気づいたんです
よ。あれだけラジオを聞いてる人の想像力をね、うん、が試されるコーナーはなかなかなかったですね、
はい、まずは右の手首を回してですね、ほうほうほう、そう、音だけ
なんだっけ、右回し、あとなんか
ひねる
ように回す、
回すみたいな、
うん、っていうね、
右動作みたいな。でも気になって家帰って、はい、いろいろ YouTube とかで、ね、世界記録の動画を見たけど、はいはいはい、まあすごかった。
高橋メソッド、
高橋メソッド、はい、でそれチェックしていただきたい、はい、まあ、そんなことで、うん、ラジオの企画に向き不向きいろいろありながらも毎週やってるわけですけども、うん、はい、今週のパイセンはこちらです。大人になってから勉強を始め英語がペラペラになったパイセン。
なるほど、まあね、確かに大人になってからっていうと語学を習得するのっていうのは、はい、もう難しくなっていくイメージありますよ ね、
そうだね、うん、僕は一時期チャレンジしてたんですよ、オンラインでフィリピンの方とつないでやるみたいなのやってたんだけど、うんうんうん、途中でやっぱ挫折して、はい、I can not speak English very well でやってます。
なるほど。
どうですか、ミントさんは。
私もね、結構大人になってからかなり頑張って勉強するようになりましたね。
あ、じゃあ海外行って日常会話全然問題ないですか。
はい、まあほぼほぼ問題はないと思います。英語でインタビューとかも、あの金曜ボイスログでやったりしてるんで、
曲紹介も英語の時全然いけちゃうだ。
あ、いや、それはね、でもあんまりあえてっていうところもあるんですけど、うん、あんまりこの頑張って発音をネイティブ風にとかっていうのは一切してないですね。なるべく分かりやすくっていう方を心がかけてるんですけど、ただ一応僕その高校出てから留学してるんですよ、うん、アメリカに。だそれをこの大人になってからと言えるかどうかっていうのがちょっと微妙なラインですよね。
いや、まあでも高校ぐらいは随分大人になってからという印象ですけどね、うん、まあそういうことで、まあいろんな英会話、はい、大人になってからということですけど、まあ、情報をまずみんなでまとめましょう。一般的に英語の学習は年齢が小さいほど効果的というイメージがあります、うんうん、ということで子どもの英語教育低年齢化進んでおります、ね、うん、僕の時代は中学から英語ですけども、うちの息子も小学校から、
うちもそうでしたね。
なんなら塾でも早めに英語みたいなことで、う
ん、だからね、やっぱみんな発音いいですよ、今の子たち。
それはね、やっぱね、音声タブレットがね、タブレットでネイティブ
音声一人一台だから今の時代、ね、
昔俺の時の英語の先生は全然カタカナ英語で、うんうん、たまに外国の先生来てくる時に、うん、噛み合ってなかったもん、ね、俺こんな人から習ってんだ、
我々の先生大丈夫なのかって思う瞬間ありましたね。
そんなのです、今進んでるんですよ、はい、発音やイントネーションを身につける能力は年齢が小さい子供ほど高く、うん、ネイティブに近い英語を身につけることができる印象、確かに
ありますね。
ところが若いうちから勉強した方がいいという考え、従来の考えは最近の研究で違う結果が結構出ているんですよ。例えばマサチューセッツ工科大学、ハーバード大学などの研究者チームがインターネット参加の英語クイズを開発し、このクイズに参加した67万人の英語勉強を始めた年齢、うん、学習期間、英語圏での生活経験、母国など分析して、うんうんうん、その結果ネイティブレベルの英語力を身につけるためには10歳までに勉強を始める必要があり、それ以降に始める場合はネイティブレベルに到達するのは難しいと。はあ、もうちょっと難しいものやってる
んだ。
で、0歳から10歳までならばどの年齢で始めても英語力に差は見られなかったということは、この研究では英語は年齢が小さいほど効果的というわけではなく、うんうん、10歳までにスタートすればいいという、
なんか3歳までにとか4歳までにとかね、なんかそういうイメージもありますけどね、
でも結果10歳まではということです、うん、でまた英語ができるようになるには18歳までが適齢期だということも研究で分かって、18歳以降になると学習能力が急激に低下する傾向、
あらららら、そうなんだね、やっぱり
だ高校だから、水戸さん、うん、まあギリギリいけたっちゃいけたんだな、うんうん、で18歳以降に低下してしまう理由、
はい、
これ脳とかによって社会的変化ということらしいんです。
めっちゃわかる、そういうことだ。
要は学校で集中的に英語を勉強するチャンスがなくなるということが大きいのでは、
うん、これ楽器とかも一緒、やっぱり大人になっちゃうと練習だけに集中してるわけにいかなくなっちゃうから、日々のいろんなことに追われて、ね、基礎練とかできなくなるじゃない。英語も一緒ですよ、これきっと。
刺さる今の自分に
基礎練やる時間ないもん。
次の日のラジオのことを入れて、もうその次の日になったらもうライブの準備で、もうその時に昨日のラジオの話全部どっかに置いて
る。全部どっかに。そうそうそうそう。どっちかっつったらいかに早く自分の中の容器を空にできるかっていうことが試されるようになってきちゃうから。
そういうふうになってきちゃう。そういうこともあるんですよ。うん、もちろんで、この研究は日本人だけを対象にしてるわけじゃないんで、日本人だけだともしかしたらもっとシビアの可能性もあると。
そうですよ。
だって日本にいると普段英語に触れる機会があまりないじゃないですか。学校の授業で英語を習っても満足に英語力が身につかないというのはご存知の通り。
そうですよ。
やっぱ英語に触れる機会があればあるほど身につきやすいというのは当然、
言語学的にもかなり遠いですからね、英語と日本語は、
なので今日の大人になってから勉強を始めて英語はペラペラになったパイセンは相当大変だと、
大変なこのハードルを乗り越えて、相当一生懸命いろんなことを犠牲にして勉強して習得されたと。
電話越しの方今震えてると思いますでもね、いらっしゃったんですよ、はい、まあ、あのどのレベルでも全然構いません、はい、送っていただけただけでありがたい、むかちゃんさん36歳の方、電話つながっております。まずメール読みますね。大人になってから勉強を始めて英語がペラペラになったパイセンですが、ペラペラまでとはいかないと思うので補欠要因にでもなればと思いメールしました、というので我々がトップバッターに送るということは相当苦労してたと。
別要因のつもりで送ったらトップバッターになってしまったというね。はい、
うん、向井ちゃんさん4年ほど前という入り口でございます。
結構最近じゃないの。
最近ですよ。電話つながっております。向井ちゃんパイセン、もしもし。
あ、もしもし、
よろしくお願いします。
ものすごいハードルが
上がっちゃってね、もうすいませんね。
ありがとうございます、まあでも英語を喋ろうと思ったきっかけはこんな4年ほど前、結構最近ですね。
あ、そうですね、喋ろうと思ったというか喋らなきゃいけなくなっちゃったっていう感じなんですけど、は
い、どういうことがあったんですか。
あの4年ぐらい前に、当時にいた会社の上司から急にちょっと出向してほしいっていう風に呼び出されまして、
はい、
で何やるんですかって聞いたら、なんかまあ金融機関を取り締まる方法、規制っていう、まあなんかルールがあるんですけれど、それがまあいろんな国がめいめい自由に決めてるから少しはこう統一しようっていう、そういうルールを決める国際会議が、スイスで行われてると、でそれが毎月あるので、それに出てこいって言われた。
めちゃくちゃなオーダーだな。
ちょっとビバンに出れそうなぐらい
ビバンに出れそう
すごい、はいはい。それいつぐらいの時ですか。何歳の時にそういう、
だから30過ぎてからです。
どうですか、英語の自分の中のそこまでの30ちょっとの時までは。
いや、英会話はもうほとんどしたことなくて、留学もしたことないし、海外で働いたっていうこともしたことなくて、はい、で、まあ、メールをたまにやり取りするかなぐらいな感じでした。
あ、なるほど、はい、まあ、じゃあ一応時間かければ理解はできるぐらいの知識はまだ残ってたと。
そうですね。でもまあ、喋る仕事になるのでだいぶ渋りまして、
はいはい、
はい、でまあ、でただ一応前任者がいるからちょっと話聞いてみてくれって上司に言われて話聞いたんですけれど、まあ、そしたら議論はだいたいやり尽くしたからもうほとんど議事録取ってくるだけだよって言われまして、で何よりこう毎月の出張がビジネスクラスだよって言われて、
わお、
じゃあ行こうかなと思って
人参がぶら下がっちゃって
人参確かに、毎月ビジネスクラスはすごいね、はい、
すごい、
は
い、
で、そして、まあ、行ってみたんですけど、そしたら、こう、もう、大嘘で、もう、全然やること盛りだくさんで、議論に参加しないといけないし、しかも、出席、会議のメンバーが、まあ、いろんな国から来てくるんですけど、日本から来てるの、私ともう一人だけだったので、もう、日本代表みたいな感じになってて、
日本代表だ。
保険会社の国際ルールを決めるのに、日本代表、はい。
なので、まあ、同僚はその海外赴任の経験があった人だったんで、はいはい、まあ、おんぶに抱っこでなんとかごまかしてたんですけど、ちょっとしたらその人が異動になっちゃって、
あららら、
これはまずいなと思って、まあ、ちょっと勉強を始めたっていう。
じゃあもう担当になってから勉強始めたってことですか。
そうですね、ちょっと実感が1月ぐらいしか時間がなくて全然間に合わなくて
これは大変だ。
どういう勉強法ですか、そこから行くには。
まずはなんか最近ある短期集中の英語塾みたいなのって、3ヶ月で、
短期集中、
あれに入ったのと、あとはさっきレオさんがおっしゃってたオンライン英会話をやったっていう感じです。
はあ。で、1ヶ月ぐらい、どれぐらいやったんですか。
短期集中のは3ヶ月で、オンライン英会話はもうずっと今も少しずつやってるって感じ。
それだけやって、で今もその担当なんですか。
いや、今はもう戻ってきて、ちょっと転職もしちゃったんですけど、ただ外資系の会社なので、英語はたまに使います。
でも役立っててよかったですね、今もね、役立てられる環境にいらっしゃるわけですね。
ただその会議もね、せっかくそうだったらやっぱその議事録取るだけじゃなくて、やっぱ発言とかもしなきゃいけなくなるわけですもんね。
あ、そうですね。
ですから、まず会話が分かるようになるのはどれぐらいかかりました。
会話が分かるように、もう最初はもう本当に何言ってるかさっぱり分かんないっていう感じだったんですけど、1年ぐらい経つと、多分本当はもう赴任して、もう毎日英語とかだともっと早いのかもしれないですけど、
はいはい、
私月1だったんで、全然慣れるのに時間がかかって1年ぐらいですかね、やっとそれでも半分ぐらいっていう。
でもそう。で、発言はどうですか。
発言の方はもう最初はなんか言いたくても何にもこうなんて言えばいいんだろうみたいな感じになって、来ちゃっていたのが、そのオンライン英会話とかで、コミュニケーション取るのに慣れていって、少しずつこう少しぐらいは喋れるようになってきたっていう感じですね。
ちょっとミトンさんがある程度日常会話が、一回英語でこう少し会話をしていただけ、僕バイザーウェイぐらいしか分かんない
です。あれですよ。
ところでっていう
か、英語喋れるって言って一番嫌なのか、じゃあなんか喋ってみてって言われるのが一番気まずいっていう。でもなんか会話しましょうか。じゃあ
コネクトの印象がなんかをちょっと、
コネクトの印象ですか。
はい。ちょっと。向川さん、ちょっと、
コネクトの印象、
僕がなんか質問役に渡りますか。
じゃあいいですか、水戸さん、ちょっとすみません、会議で話して。
How do you like this program?
I like the the reaction between Leo san and the main personality Renge san. Renge san is, I think Renge san is very polite person and she always want to express her herself. But so sometimes she explains herself very weird but funny way. And I like this funny expression and reaction from the daily partner, especially Leo-san.
Leo-san, I am Leo-san.
そうですよ。あなたのこと初めて知ってますよ。
Thank you. なんかリアクションが、
すごくレンゲさんが、ものすごくこう誠実な方なんで、その彼女がこのなんというか、ちょっとかなり奇妙な方法ではあるんだけれども、彼女の心の内をこうさらけ出そうと、誠実にしようとしているっていう、それがすごくなんか素敵だし、面白いっていう。そして、その日替わりのね、曜日替わりのパートナーの方のそれに対するリアクションもすごく楽しんでると。で、それに特にレオのリアクションがすごく素敵ですというような話でしたね。ということで合ってますよね。
合ってる？
合ってます。
はい、ありがとうございます。
レオさんってのが3回ぐらい出たなっていうのを、ね、耳が慣れてきた。レオさんライク、レオさんライク。
そう。
I like レオさん。
I like レオさん。
I like レオさん。違う、俺。自画自賛、自分大好きみたいな話。いや、でもすごいです。
いや、これね、ラジオで、電話でいきなり英語でって言われて、この国際会議でも余裕で全然緊張したと思いますよ。いや、大変だった、本当に。すいません、無茶ぶりで。
いや、でもそれができると、やっぱなんかこういうとっさでも出るってことは、やっぱ
そうですよ、相当ですよ。
はあ、
30超えてから勉強されてるんだから、
これちょっと最後にちょっとコツを、その僕も英語は喋れるようになりたいんですけど、コツとして入り口はどういうふうに入るといいですかね、英会話ってのは。
入り口はいくつかあるんですけど、まず 語彙を増やすっていうのと、うんうん、であとその語彙をちゃんと自分の口から自然に出るように使ってみるのと、うん、あとはこうどんだけ単語を増やしても知らない単語とかいくらでも出てくるので、うん、はいはい、自分の知ってるボキャブラリーで言いたいことを頑張って言い換える、うん、
なるほど。はあ、俺今日本語のラジオでそれで必死なのまだ。日本語で必死なのその、うん、いろいろ。あ、
そうですよ。なかなか勉強なんだ。ただほら語彙力とか単語だけ覚えてもね、うん、そのしょうがないみたいなことは結構よく英語教育で言われると思うんですけど、はいはいはい、でもやっぱり単語知らなかったら何も始まらないんで。
伝えられないもんね。
やっぱりボキャブラリー大切なんだなっていうのを今再認識しまし
たね。最悪単語を合体させてりゃ相手に届くことは届くもんね。
そうですそうです。四十からと同じ。あ、ええ、確かに順番変えると伝わんなくなっちゃうか。でも
いやいや、向井さんありがとうございました。
あ、いいえ、
非常にトップバッターとして最高でした、ね、
ありがとうございました、は
い、
これからもどうぞよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。失礼いたします。
はい、
いやすごいな、すごい方、最高でございます。もう一方いらっしゃいます、はい、62歳の男性の方、ドラゴン梅パイセンからいただいています。まず読みますよ、はい、コネクトで高年齢になってから英語が喋れるようになったパイセンを募集されていることを知り、うん、私でも該当するのかとも思い番組に参加できればと思いメールをさせていただきました、
はい、
62歳の方ですから、いつぐらいの話なのかも興味があります、
うん、聞いてみましょう。
ドラゴン梅パイセン、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。何歳の時から英語を喋れるようになったんですか。
はい、いや喋れるというか、まあ、その やらされたというか、はい、まあ、そういうあの環境に置かれてしまったのも、まあ、10年ぐらい前ですかね。50歳ぐらいの時50歳になってから
、
はい、
あら、うん、そこまでは英会話はどれぐらいできてたんですか。50になるまで
ほとんどなかったですね。そういう機会がなかったんで、うん、まあ映画を見るってそんなこんなこと言ってんのかなってことを理解するぐらいしかなかったですね。
そうね、I'll be back が分かるぞみたいなことだけじゃダメってことね。え、で、はい、どうしてそこから50歳から英会話をやろうというふうにやらされることになったんですか。はい、やらざらなくなった。
実はですね、その50歳の時に、とある転職エージェントの方から、実は外資系の企業で、同じ職種の人を募集してるんで、はい、ちょっと興味ないですかってことを言われたんですね。
うん、
でその時に、まあ、ちょっと会社に不満があったわけではないんですけども、ちょっとまあ新しい世界を見てみたいということで、はい、ちょっとびっくりしてしまったんですけども、うん、その時に、まあ、外資系企業で社長はすごく私をしてくれたんですけども、中にはちょっと保守勢力みたいなのがあって、
はいはい
はい、私がちょうどその時に外資系でありながらあまり英語が喋れなかったもんですから、うん、そこをかなり強く疲れて大丈夫なのかってことを言われたんですよ。でそれで社長がじゃあお前6ヶ月間やるから、でその英会話スクールも会社で予算出してあげるから、はい、6ヶ月の間に喋れるようになれと。今だとどこだけそんなことを通用するわけないんですけど、そういう課題を与えられまして、
はい、
それで週2回ちょっと大手 の英会話スクールに通う羽目になったって感じですね。
すごい期限決まって
る、締め切り付きですよ、
はい、そうですね、
やれる自信は、
ね、
は
い、うん、その間にもその世界中の人たちと そのミーティングとか、あとちょっと本社の方に出張とかいうのはあったっていうのが一番大きい成果になったかなとは思うんですけども、うん、
いけると思ってました、始める前に6ヶ月。
いや、ほとんど自信なかったですね。でももう会社も辞めちゃってたし、もうやるっきゃないっていう、
なるほど、
そういうとこだったですね、
うん、で実際そのどういうテストみたいなのがあるってことですか、合格みたいな。
2人の英会話スクールで講師の方についていただいたんですけど、その方からとりあえず成績を、まあ、随時会社の方に出されて、うん、まあそれはちょっとまずは合格点をもらったっていう感じですかね。
はあ、いけるもんですか、ね、半年で。どれぐらいのレベルですか、半年で。
いや、あれは、結局技術系の仕事だったんで、うん、専門的な単語とかそういったものは今までも一応あることはあったんで、ある程度のことはできたんですけども、やはり何ですかね、ビジネス英語となるとやっぱ本当厳しい、今でも厳しいんですけども、
そうか、英会話とまたビジネスの英語また違うわけだ、
カジュアルな表現とちゃんとした表現とでまたありますからね、
はい、マナーみたいなことがあるわけだ、はあ、じゃあそれで無事に転職ができて、で今はどうされてるんですか。
そうですね、 もうそれでなんとか成果を取ったんですけども、うん、取って正社員になったと途端にその会社が M&A で買収されちゃいまして、
あらららら、
で本当に解散しちゃったんですよ。
うん、
でまあ、しょうがなく、まあ、そこからちょっと教育関係にの仕事に移って、はい、まあ、今続けてるって形ですね。
教育関係で英語を教えてらっしゃるってことですか？
英語を教えてるんですけど、もともと結局物理の人間なんで、
はい、
まあ、受験生たちにその英語と数学と物理を、
うわすごい、
非常にアカデミックな環境に今も身を置いてらっしゃるんですね。
そうですね、
まさかそういう仕事になると思ってなかったですよね、きっとね。
教育、そうですね、もう本当になんか線路を引かれたところを知らずに目隠して走らされてるみたいな。
でもどうですか、英会話身につけて自分の中で良かったなと思ってるなだったら教えていただきたいんですか？
やっぱ今大学の方で研究室にも一番入ってるんですけども、その生徒たち の卒業論文なんかで外国 その論文なんかを翻訳して生徒たちがそれに基づいて論文書くんですけども、うん、そういったところで生徒たちとすごくコミュニケーションを取ったりとか、そういう若い人たちの英気を吸いながら生きてるというふうにやれてるのですごく生きがいを感じてますね。
じゃあちょっと物理と英語ということなんで、僕位置エネルギーが好きなんですよ。
位置エネルギー、位置エネルギーね。
ちょっと位置エネルギーについてちょっと三藤さんと英会話。
難しすぎるわ。難しすぎる。日本語でも無理だっつーの。
いやいや、なんですよ。なんかちょっと物理的なことはひどいっす。
位置エネルギー、How do you say 位置エネルギー in English?
Okay, and some message, some character is F is force and G equal gravity and
gravity,
time,、time. And the formula is F equals 2 by 1 G T dash.
Okay? うん、okay、全然 OK じゃないけどね。全然 OK な感じじゃないけど。
グラビティ、
グラビティ、
重力が、重力
グラビティということだけは分かった。
分かりました。うん、はい、いやでもさすがですね、高級
なさすが席でもね、はい、こんな無茶ぶりが来ると思ってないでしょうね。
ありがとうございますドラゴン梅さん。はい、なんか非常に勇気になりました。この先高年齢になってからも英語を覚えたいっていう方へのなんかちょっとアドバイスなど一ついただけたらなんですが。うん、
そうですね、なかなかやはり机上でやるって難しいと思うんですね、先ほどおっしゃられた通り、うん、できればやはり私もそうだったんですけども、環境がそういう中に入れば意外にできそうかなっていうところありますから、それはもう恐れずに、日本人特有のそのシャイなところはもう捨てて、
うん、
恥をかいてもいいから喋るっていうことが本当に大事なのかな
と、う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことだ、はい、じゃあミスタードラゴン梅、
はい、
Thank you.
Yeah, thank you very much. And enjoy with you, talking with you. And、うん、so, and let me message to send Renge-san.
Oh,
うん。Okay. 大丈夫かな。
大丈夫。僕が分かってるから大丈夫。先進もう。
By the way,
いやいや話をそらすな。違う。今から大切なこと言うんだから話をそらすな。話題を変えるな。
ありがとうございました。
ちょっと待って。
なんか
メッセージがね。
メッセージがね。
レンゲさんに、
ね。レンゲさんに。
はい。
お願いします。
レンゲさん、please take your time to hear with us Russians and come back next week.、I'm looking forward to hear your chief voice again.
ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
ね、
来週も聞いてくれるかなって。
では、違うんです。そもそもが、レンゲさんへのメッセージを、英語で言いたいっていうことだったんですよ。
あ、はいはい、
で、時間をかけてゆっくり直してくださいねと。来週からまた、元気なお声聞けることを楽しみにしてますというメッセージでしたね。
ドラゴメさん、僕からも伝えておきます。は
い。
ありがとうございます。すみません、本当に僕が、いや、本当に勇気になりました。ありがとうございました。これからもお願いします。ありがとうございました。
でも、お二方とも、今のこの、なんだろう、今に生きてるっていうね、その英語で苦労した経験っていうのが、今に生きてるっていうのがすごく良かったですね。
生きてるしね、やっぱり年齢重ねると、なかなか自分変えることに勇気いるけども、なんか本当にすごいな、感動しました。ありがとうございます。いや、いい。いい回でございました。さあ、こんな感じでいろいろ毎週お電話でいろんなパイセンにお話を伺うんですけども、はい、今 募集しているパイセンこんな皆さんなんです。みどんさん発表お願いします、
はい、ふるさと納税ですごい返礼品をもらったパイセン、
はい、これ大事、
うん、そして数十年に一度だけ咲く植物を、ね、うん、一度だけ咲く植物植物すいません、うん、植物を間近で見たパイセン、
はいはい、
そして新たにもう一つビールジョッキをいくつも同時に運べるパイセン、これね、
あ、いるね、なんか
最近ちょっとなんか見かけない気もするけど、あ、最近見かけないと思ったのもしかしてあれかも、コロナ禍でさ、あんまりこの飲み会みたいなのが
ないからってこと
なのかな、なかったからなんか見かけないイメージあったけど、
でもジョッキとジョッキに挟んでね、はいはいはい、いろいろやる、
何十個も持つやつね、
再犯人がいるのか楽しみです、うん、どんどんお待ちしております、うん、またリスナーの皆さんの話を聞いてみたいパイセンも募集です。イケメンにパイセンと書いてこちらまでお願いします。宛先水戸さんお願いします。
メールアドレスはコネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトアットマーク tbs.co.jp、 コネクトはアルファベットで CONNECT です電話 OK というパイセンは電話番号も書いて送ってください、はい、事前にコネクトスタッフから連絡いたします。
お待ちしております。以上、はい、土屋亮のもしもしパイセンでした。 Thank you。
コネクト、
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。